世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和7年1月1日、第298号、CD2-2 です。次は一般質問です。11月27日、および28日の本会議では、31名の議員が、区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問です。違反広告物への対策の強化。路上で散見される広告の貼られたカラーコーンは道路交通法に違反しており、撤去が可能です。町の美化を担う違反広告物除去協力員の手引きを改善しなさい。
協力員向けの手引きで分かりやすく周知できるよう工夫します。
富士山の噴火による被害想定。富士山が噴火した場合、火山灰が 0.3 センチメートル積もっただけで、雨が降った際に停電が発生し、3センチメートルで二輪駆動車が走行不能になると予測されています。区の被害想定を示しなさい。
火山灰が2から10センチメートル程度積もり、広い範囲で被害が想定されます。
学校での闇バイト対策の強化。IQ が正常域と障害の境にある境界知能の子どもが、多発する闇バイトによる犯罪に利用されているとの指摘があります。子どもを守るため、学校での対策を強化しなさい。
保護者や教員、福祉部門などが連携し、未然防止に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、都民ファースト、国民民主、新た、石原誠二議員の質問です。中小企業への支援の拡充。経済を支える中小企業が、休廃業により減少しており、対策は急務です。販路拡大や事業再構築など経営の安定化に向けた支援を拡充するとともに支援策を周知しなさい。
補助事業の実績などからニーズを把握し、施策の充実に努めます。
区内農業振興への仕組みづくり。区内農産物世田谷育ちを使用したビジネスプランコンテストは、新たな事業を生み出し、区内農業の発展に大きく寄与します。今後どう取り組むのですか？
開発製品を PR するなど、世田谷育ちの価値向上を目指します。
有機農業に取り組む農家への支援。有機農産物は価格や安定供給の面に課題はありますが、安全性が高く、学校での食育の推進などにも効果的です。流通促進を図るため、区内有機農家への支援を充実しなさい。
有機農産物の取り組みや価格への理解促進に向けた PR に努めます。
以上、都民ファースト、国民民主、新た、石原誠二議員の質問でした。次は、立憲民主党、令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。真のインクルーシブ教育の実現。区は各校のインクルーシブ教育を支援するチームを立ち上げます。特別支援教育との違いを捉えた支援となるよう、専門的知見を持つスーパーバイザーを配置しなさい。
外部の専門家に助言を受けるなど、一歩ずつ取り組みを推進します。
支援困難ケースへの対応力強化。区は、福祉緊急対応などに当たる際に、専門的な知見で助言などを行うチームを新設します。特に重要なアセスメント力を高めるため、構成メンバーに介護職を加えなさい。
医療や介護技術など、各種専門職を加えた構成を検討しています。
平和事業のさらなる推進。世田谷未来の平和館が10周年を迎える今、平和事業を一層前進させるべきです。専門員が能力を活かせる環境整備や平和学の視点を取り入れた事業に取り組みなさい。
専門員の能力を活かしながら、 平和学の視点も踏まえ推進します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団桜井純子議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問です。アダプティブファッションの普及、既製品の衣服が体に合わず不便を感じている方は少なくありません。区は障害者や妊婦など誰もが着やすい衣服、アダプティブファッションの普及促進に注力しなさい。
当該衣服を扱う事業者への補助など官民競争の取り組みを進めます。
認知症診断費用への補助の創設、認知症の重症化を防ぐには早期発見、早期治療が重要ですが、高額な診断費用が受診控えの要因となっています。受診促進に向け診断費用の補助制度を創設しなさい。
早期の発見や対応への強化に向け医師会とも連携し検討します。
バス路線を維持する仕組みの構築、区内ではバス路線の廃止や減便が相次いでおり対策は急務です。路線の存続に向けバス事業者や沿線住民などが参画して地域公共交通を維持する仕組みを構築しなさい。
多様な主体との連携共同により運行維持への検討を進めます。
以上、公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問でした。次は都民ファースト国民民主新た佐藤美希議員の質問です。自然エネルギーの新技術の導入、従来の太陽光パネルよりも柔軟で軽量なペロブスカイト太陽電池が次世代の発電技術として注目されています。脱炭素の取り組みとして区施設への導入を検討しなさい。
メーカーに接触するなど区施設への調達方法を模索します。
選挙ポスター掲示板の再利用、選挙の際に設置されるポスター掲示板の再利用を一層進めるべきです。環境教育やシチズンシップ教育推進の観点から、学校での活用が進むよう積極的に取り組みなさい。
子どもが選挙に関心を持つきっかけとなるよう広く周知します。
中学校への防災ヘルメットの配備、災害時には各自が防災頭巾をかぶって避難する小学校と異なり、区立中学校には生徒を守る道具の備えがありません。災害から生徒の命を守るためヘルメットを配備しなさい。
配備の実現に向け、財源の確保など関係所管で調整を図ります。
以上、都民ファースト国民民主新た佐藤美希議員の質問でした。次は国際都市世田谷神尾理沙議員の質問です。学校施設を活用した地域づくり、放課後や休日の学校施設は学校教育法に照らせば地区会館などと同様に使えるはずです。学校を地域づくりの拠点に位置づけ、多様な人が利用できる環境を整えなさい。
地域利用を視野に入れた施設整備を進め、利用の拡大を図ります。
PTA 活動に対する意識の転換、 PTA は出会いや交流、相互学習など保護者自身の人生を豊かにする社会教育活動です。自発的な参加者を増やすため工夫を凝らして活動の意義を PR しなさい。
保護者に PTA 活動の良さ、楽しさを伝えられる広報に努めます。
心を育む遊びの推進、心の知能指数を示す EQ は社会生活を営む上で重要な要素ですが、日本は各国と比べ極端に低いです。 EQ は遊びの中で育まれることを踏まえ、遊びの大切さを発信しなさい。
非認知能力を育む効果などの知見を踏まえ積極的に発信します。
以上、国際都市世田谷神尾理沙議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番比江島進議員の質問です。外国人の住民税滞納問題の現状、外国人の住民税の滞納が全国的に問題となっており、 多くの自治体が徴収に苦慮しています。区では5年度の徴収率、差し押さえ件数、滞納額はどのような状況なのですか？
区全体での集計になりますが、99.2%、3344件、約25億円です。
ミドルキシングルへの区の認識。35歳から64歳までの単身者、ミドルキシングルは増加傾向にあり、今後この層が孤立せず生涯にわたり安心して暮らせる地域づくりが必要です。区の認識を示しなさい。
地域参加につながるコミュニティづくりが必要と考えています。
公園のバリアフリー化の徹底。区内には深沢7-14遊び場のようにユニバーサルデザインに準拠していない公園などはいくつあるのですか？今後取り残された場所はどのように整備していく考えですか？
15箇所あり、公園改修の機会などを捉え工夫して取り組みます。
以上、無所属世田谷行革110番比江島進議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。世田谷未来の平和館の充実。世田谷未来の平和館では開館10周年を記念して展示をリニューアルすると聞きます。平和への取り組みの充実に向けてどのような展示の内容を検討しているのですか？
来館者が平和とは何かをより身近に感じられるよう工夫します。
将来を担う子どもへの平和学習。戦争を起こさないためには将来を担う子どもたちに対する意識啓発が大切です。世田谷未来の平和館では、子どもが平和や戦争と向き合える体験を拡充しなさい。
平和に関するボードゲーム会など体験型の授業を展開予定です。
川崎市の平和資料館との連携強化。恒久的な平和の実現に向けては自治体の枠を超えた連携交流も重要です。区と同様に平和への取り組みに力を入れている川崎市の平和館との交流事業を拡充しなさい。
効果的な展示について意見交換するなど連携交流を進めます。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川彩議員の質問です。不登校に多い起立性障害に配慮。区が新設する不登校特例校の登校時間は朝9時ですが、不登校の 3、4割に朝弱い起立性調節障害は併存するとされ、合理的配慮の欠如は明らかです。後ろ倒しできないですか？
他自治体では中間部と夜間部の併設例もあり、検討対象とします。
夜間中学も不登校生徒の選択肢に。国は令和元年通知で不登校学齢生徒の夜間中学での受け入れもかと方針転換しましたが、区立夜間中学は排除したままです。学びを保障する見地からその通学もかとするべきです。
他自治体の事例などを参考に具体的な申請ごとに検討します。
優位な人材を取り戻す復職制度を。先の議会で職員の育児と仕事の両立困難を取り上げましたが、直近の人事委員会勧告もやむなく退職した職員の復職制度を検討されたいとしました。ならばぜひ導入を。
経験者の復帰は貴重な機会であり、円滑な実施に向け取り組みます。
以上、レインボー世田谷上川彩議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問です。紙の健康保険証廃止への区の対応。国が進めるマイナンバーカードと保険証の一本化で区民の混乱は必至です。トラブルを防ぎ医療を受ける区民の権利を守るため区としてできる対策に尽力しなさい。
区のコールセンターやホームページでの説明と周知に努めます。
学校施設の改修計画の策定。省エネ断熱化やバリアフリー化、空調更新や教室不足など各校は様々な課題を抱えています。 どの学校にどれだけの課題があるかを明確にし、計画的に改修を進めなさい。
現況把握に努め、教育と英全部門が連携し、着実に改修を進めます。
下北沢エリアマネジメントの推進。下北沢駅周辺の街づくりを協議するエリアマネジメントの取り組みが始まりました。一部に偏らず、地域の様々な関係者の意見を聞き、参加しやすい場となるよう進めなさい。
地元の団体や企業が連携した下北沢らしい取り組みを支援します。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。子宮頸がんワクチンの接種促進。我が会派は子宮頸がんから区民の命を守るため、HPV ワクチンの接種促進への取り組みを求めてきましたが、未だ接種率は低調です。接種率の向上にどう取り組むのですか？
積極的な周知啓発と医師会などと連携し、接種率の向上を図ります。
23区内への火葬場の建設。臨海部広域斎場組合によれば、世田谷を含む関連5区の死亡者数が2060年代にピークを迎えます。火葬場の不足を見据え、東京都や23区と連携し、火葬場の新設に取り組みなさい。
他自治体の状況や法令を精査し、東京都や他区へ新設を働きかけます。
ペット防災の推進。人と動物との共生を掲げる区として、災害時にペットの安全を守る防災対策にも注力すべきです。動物愛護にかかる区へのふるさと納税を積極的に活用し、施策を進めなさい。
獣医師会世田谷支部などから意見を伺い、施策を推進していきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。子どもの貧困対策の充実。親の経済状況による体験の格差が生じないよう、福岡市の習い事への費用助成や、鎌倉市の体験プログラムへの電子ポイントの付与など、経済的な支援を実施しなさい。
子どもの育ちに必要な体験の機会を保障する支援を充実します。
困難を抱える高校生世代への支援。高校生世代の抱える問題は多様化しており、きめ細かな支援が求められています。困難を抱える高校生世代の学習面や生活面を包括的に支援する体制を構築しなさい。
高校生活や進路の悩みにも対応可能な支援策を検討します。
自分を見つめ直す生涯学習の実施。予測が困難な時代である今、自分の進む道を安心して見つけられる環境を整えるべきです。学び直しや他者との交流を通じ、自分を見つめ直す生涯学習の場を創出しなさい。
あらゆる世代の生涯学習が進むよう、環境の整備に取り組みます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。配慮が必要な児童生徒への支援。通常の学級の子どもへ向けて支援チームの定期巡回が始まります。構成員には学校生活のつまずきを身体面、心理面から工夫により改善する作業療法士が必要です。
今後、関係諸機関に在籍する作業療法士との連携を検討します。
誰もが通える学校環境の整備。すべての子どもの学びを保障するには、学校環境をインクルーシブな視点で整えるべきです。学校が主体的に環境改善に取り組むよう、区教育委員会から働きかけなさい。
様々な好事例を共有するなどして、現場の意識向上につなげます。
清掃工場建て替えへの区民参加。故障・旧路が続いた世田谷清掃工場の建て替えが8年度から始まりますが、 区民参加、情報提供が不十分です。周知徹底と区民の意見反映の仕組みを東京23区清掃一部事務組合に求めなさい。
他自治体の取り組みなどを参考に検討するよう、東京23区清掃一部事務組合に伝えます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。性犯罪被害者への支援体制の強化。新たな犯罪被害者等支援条例に緊急避妊の支援が含まれた点を評価します。性暴力の実態や背景などを理解し、相談者に寄り添う医療機関との連携体制を構築しなさい。
医師会に条例の基本理念などを説明し、連携体制の構築を図ります。
女性の参画による防災備蓄の充実。防災・復興分野の女性の参画促進が重要です。区が要請する女性防災コーディネーターに備蓄内容の点検と改善提案を求め、多様なニーズに対応する備蓄を進めなさい。
意見を聞く機会を設けるなど、避難所環境の改善に取り組みます。
意思決定の場の男女同数を原則に。区は国連女性差別撤廃委員会の勧告を受け止め、2030年までに女性管理職比率 50% を達成すべきです。次期特定事業主行動計画に実現に向けた具体の取り組みを盛り込みなさい。
国連や国の調整も参考に、次期計画で目標の再設定などを行います。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。フリーランスへの支援強化。フリーランスの労働環境を向上するため、発注者との取引の適正化を図る法律が施行されました。両者に法の理解促進を図るとともに、フリーランスを一層支援しなさい。
セミナーの実施など、適切な受発注につながる取り組みを検討します。
家庭教育への支援の充実。いじめなどの問題の解消には、保護者が家庭の中で他者への思いやりや倫理観を子どもに伝えることが重要です。家庭の教育力を向上させるための支援に注力しなさい。
関心が高いテーマの動画提供など、保護者の学びを支援します。
消防団員の確保策。地域防災の要である消防団の担い手が減少しており、対策は急務です。女性や学生の加入促進を図るとともに、他自治体に倣い、外国人の加入についても検討しなさい。
加入促進に一層努め、外国人については東京都の動向を注視します。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番、大場正明議員の質問です。新庁舎レストランの不可解な貸し付け。区は新庁舎レストランの事業者選定にあたり、厨房のみを事業者に課す不可解な方針を示しました。賃料を取らない飲食スペースには自由に飲食物を持ち込めるのですか？
貸し付け区域ではないため、注文したものを食べる場所に限定しません。
新庁舎レストランの設計への疑義。区は事業者選定の不調を恐れ、賃料を下げるため厨房のみを貸す魂胆のようですが、賃料が高額になることは設計時に分かったはずです。考えずに設計したのですか？
区民交流機能の充実や区の収入確保の視点から規模を決めました。
議会軽視も甚だしい区の姿勢。区は新庁舎レストランの事業者選定において、所管委員会での説明とは異なる仕様で事業者募集を開始し、議会を欺きました。議会軽視といえる一連の行動を猛省しなさい。
変更点について詳しく説明できず、反省すべきと考えています。
以上、無所属、世田谷行革110番、大場正明議員の質問でした。 次は世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。施設使用料値上げの見送りを。物価高で区民生活が厳しい中、区は施設使用料を値上げする方針です。区民の活動の場である施設の現時点での値上げは補佐覚醒の基本姿勢に反するのではないですか。
将来にわたり施設機能を維持するために必要と考えています。
高齢者のくつろげる居場所問題。区は高齢者がくつろげる居場所について地区展開の実現に近づけると表明していますが、取り組みが一向に見えません。今後の展望と具体的なスケジュールを示しなさい。
居場所事業の拡充や地区資源を総合的に捉えた検討を進めます。
学校の危機管理対応の見直しを。児童の水筒への異物混入から保護者への報告まで1週間も要した事案は適時適切な対応とは言い難いです。保護者への連絡などを含め危機管理対応を全面的に見直しなさい。
学校安全対策マニュアルに事案を載せるなど意識向上を図ります。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問です。被爆地への小中学生派遣の実現。次世代への継承が課題の中、被爆の実相に触れる学びは貴重な機会です。広島市や長崎市が提供する平和学習の小中学生派遣を実現すべきです。区長の見解を示しなさい。
子どもたちが当該プログラムに参加できるよう協議を始めます。
障害者の余暇活動支援の充実。障害者の余暇活動の場が少ない現状から、日中一時支援の補助を受けずに自主事業で取り組んでいる事例もあります。実態を調査し、必要な補助と新たな施策を進めなさい。
実態を把握した上で適切な補助額について引き続き検討します。
介護人材確保への区独自の支援策。東京都は介護人材の確保と定着に向け、介護職に就く方の奨学金返済費用を助成しています。当事業の対象とならない介護職を独自で助成する他区に習い、区も実施しなさい。
東京都や他自治体の支援策も参考に介護人材確保の取り組みを進めます。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は世田谷無所属、日内優子議員の質問です。電動キックボードのルール啓発。電動キックボードのシェアサービスは利便性の高さから利用者が急増していますが、運転マナーが問題となっています。利用者にルールやマナーの周知を徹底しなさい。
関係所管で連携し、安全性が向上するよう周知に努めていきます。
多摩川ランニングコースの整備。区内のランニング人口が増える中、多摩川河川敷が砂利道で走りづらいとの声を聞きます。管轄する国が整備を進めないのならば、区が専用許可を得て道を舗装しなさい。
専用には課題があり、改善に向けて国との協議を進めます。
奥沢駅周辺への図書館機能の整備。私が再三提案してきた奥沢駅周辺の図書館機能の整備に向け、区はようやく駅から離れた奥沢図書館仮事務所を駅前に移転します。今後どのように展開を図るのですか。
駅前に移転後、絵本の配下を検討するなど機能の拡充を図ります。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は都民ファースト、国民民主、新た、園部誠也議員の質問です。子育てしやすい住環境づくり。区内の住宅価格が今以上に上昇すれば、子育て世代の住居の確保は一層困難となります。安心して子供を産み育てられる世田谷を築くための住環境づくりを進めなさい。
東京都と連携した住宅施策の拡充に努め、住環境整備を推進します。
子どもの一時預かりの無償化。 第2子以降の保育料が都内で無償化されましたが、日常的に保育施設を利用していない家庭が一時的に子供を預ける際の費用は有料のままです。区独自に無償化しなさい。
財政負担や国の制度との整合など慎重な検討が必要です。
大学の研究への協力体制の構築。国際競争が激化する今、大規模自治体としてイノベーションに貢献していくべきです。区が有するデータや施設などを大学の研究につなげられる仕組みを構築しなさい。
区内大学の研究成果が広く活かされるよう連携していきます。
以上、都民ファースト国民民主新た、園部誠也議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。就学援助の拡充。就学援助で学用品の購入に支給される金額は、物価高騰の影響で実際の購入額と開きがあります。教育費にかかる保護者負担の軽減に向け、実態を把握し、支給額を見直しなさい。
他自治体の動向を注視しながら、関係所管で連携し検討します。
保育の質確保に向けた取り組み。国は保育士の処遇改善に向け、給与を引き上げる方針を示しました。国が実施した後も、区独自に行う保育士1人当たり月額1万円の助成を継続し、保育の質を担保しなさい。
安全で質の高い保育の維持に向け、予算編成の中で検討します。
北烏山7丁目緑地整備の進め方。北烏山7丁目緑地の利活用に際し、樹木の保全や災害時活用施設として公園整備などを望む声が多く聞かれます。子どもを含めた地域住民の声をどう反映するのですか？
ワークショップを開催するなど、多世代の声を聞く工夫をします。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。ACP の普及啓発。人生の最終段階の医療などに関し、家族を含めた関係者で話し合うアドバンスケアプランニングは、最後までよりよく生きる上で大切な取り組みです。普及に努めなさい。
本人や家族が希望する療養や看取りの実現に向け啓発します。
年収の壁見直しによる区への影響。所得税が発生し、配偶者控除などが受けられなくなる103万円の壁の見直しが議論されています。仮に基礎控除額を75万円引き上げた場合、区の収入はどうなるのですか？
区の特別区民税は毎年250億円程度の減収となる見込みです。
年収の壁撤廃に伴う事業者の影響。年収の壁には106万円や130万円もあり、撤廃されれば社会保険料の増が雇用主の大きな負担となります。厳しい経営環境にある区内事業者への影響をどう見ているのですか？
壁の撤廃は事業者に少なからず影響を与えると認識しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、参政党岡川大樹議員の質問です。デジタル教育の今後の進め方。デジタル機器が子どもの学力や視力を低下させることが様々な調査で指摘されています。今後、区はデジタル教材と紙の教科書をどのように取り扱っていくのですか？
教員が両方を効果的に使い分けることができるよう支援します。
不登校の子どもを減らす取り組み。不登校児童生徒を減らすには、教員が一人一人の子どもと向き合える時間を確保し、個々の主体性を引き出す教育を進めることが肝要です。今後の取り組み方針を示しなさい。
子どもが多様な学びに主体的に取り組む学校づくりを進めます。
離婚後の親子交流への支援。離婚後も親子関係を維持できる環境を整えることは、子どもの健全な成長を支える上で極めて重要です。 次期子ども若者総合計画に親子交流への支援を盛り込みなさい。
親子交流の重要性を認識しており、計画への反映を検討します。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。道路事業協力者への支援。次期世田谷道づくりプランでは、道路事業協力者への支援をしっかりと盛り込むべきです。必要に応じて用途地域の変更や道路残地の買収を進め、生活再建を支えなさい。
権利者の意向を十分に把握し、生活再建を第一に事業を進めます。
主要生活道路の整備計画の見直し。区は主要生活道路の整備計画を40年以上見直していません。歩道がなく危険な千歳烏山駅から芦花甲春園バス停までの千歳通りを計画に含めるなど見直しを図りなさい。
現地の状況を踏まえ、次期道づくりプラン策定の中で検討します。
地先道路の整備推進。区民の日常生活に最も身近な地先道路の整備が進んでいません。国から移管された京阪や赤道を地先道路に活用する方針に見直し、より積極的に整備を推進しなさい。
京阪や赤道の位置を考慮するなど、実効性の高い計画を目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大樹議員の質問です。国書に対する区の危機管理体制。熱中症による死亡者が増加しており、国書対策は喫緊の課題です。命にも関わる近年の暑さを災害と捉え、危機管理部門が主導して全庁を挙げた対策に尽力しなさい。
危機管理部を中心とした関係所管が連携して対策に取り組みます。
避難所開設時の鍵の管理。発災時に避難所となる学校の会場に町会が向かう体制は実効性に強い不安があります。鍵の管理を無人化できるデジタルセキュリティキーボックスを各校に設置しなさい。
機能や運用面などについて整理し、学校と協議する必要があります。
国勢調査にあたる調査員の確保。区は国勢調査の調査員を町会に依頼していますが、負担が大きくなり手不足が課題です。次回の2025年実施に備え、区が一部調査を補うなど、調査員の確保に万全を期しなさい。
区職員の活用拡大や、新たに郵便局などへの協力依頼を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大樹議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問です。外国人児童生徒への支援の強化。区立校に通う外国人児童生徒が増加傾向にあります。日本語の指導や補習などを行う帰国外国人教育相談室が区内に1カ所しかない現状を鑑み、増設しなさい。
対応の強化に向け、規模や機能の拡充について検討を進めます。
保護者が相談しやすい環境づくり。保護者が教員の体罰を相談しやすい環境を作るべきです。学校、家庭、地域が連携して子どもを育てる意識を高めることで、開かれた学校づくりを徹底しなさい。
地域とともにある学校の理念を基本に環境整備を図ります。
犯罪被害から区民を守る取り組み。狛江市では闇バイトによる強盗事件を受け、自宅に防犯カメラやセンサーライトなどを設置する際の費用を助成しています。区民の不安軽減に向けて区も実施しなさい。
助成の実現可能性を探るとともに、防犯意識の向上に努めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。宮殿幼稚園の跡地利用の見直し。 区は宮殿幼稚園の跡地に区立保育園を整備するとしています。烏山地域で私立幼稚園の閉園が相次ぐ現状に鑑み、幼稚園児も通える認定こども園として整備しなさい。
地域事情などを考慮し、子ども施策の方策について検討します。
デジタルポイントラリーの進め方。高齢者の健康増進を図るデジタルポイントラリー事業への疑問や改善を求める声を多く聞きます。参加者以外からの意見も積極的に取り入れ、事業の改善につなげなさい。
介護予防事業の参加者などから意見を聞く機会を創出します。
婚活イベント、セタコンの評価。区は少子化対策の一環として、5年度から行政主催の婚活イベント、セタコンを実施しています。実施結果を踏まえ、区は当該事業をどのように評価しているのですか？
参加者の満足度が高いことから一定の成果があったと考えます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団中山瑞穂議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団福田多恵美議員の質問です。区民が納得できる施設使用料改定。今般区が示した施設使用料の改定案は値上げの根拠や理由が不明確です。区民が納得できるようサービスとコストの面から民間の施設と比較可能な基準を設けなさい。
利用者負担の導入指針の見直しの中で指摘の点も検討します。
激甚化する水害への対策強化。地球温暖化を背景に風水害の一層の激甚化、頻発化が懸念されます。区民を守るため、豪雨時に水害が想定される区域の溢水防止策、及び浸水被害対策を強化しなさい。
排水施設を増設するなど、多方面から浸水被害軽減に取り組みます。
早期段階からの認知症対策の推進。認知症の重度化を防ぐには、脳の健康度検査による認知症が疑われる方の早期発見、早期対応が重要です。医師をはじめとする多職種と連携した支援体制を整えなさい。
早期対応への取り組みの強化に向け、医師会などと連携し検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。分園整備による保育待機児の解消。少子化が進む一方で、保育希望の割合は増加し、待機児が発生しています。北沢絹田地域で始まる1、2歳児対象の認可園分園整備を一層拡大し、待機児解消に努めなさい。
新規施設の整備を含め、あらゆる手法で定員の確保に努めます。
0歳児の入園調整の拡大。0歳児クラスは年度前半の欠員は多いですが、徐々に埋まるため、後半は講師数でも入園できず不公平な状態です。7年度からの前後半の入園調整を私立園にも拡大しなさい。
運営費面に課題もあり、区立園の実施状況を踏まえて検討します。
男性の HPV ワクチン接種の周知。2024年10月から男性の HPV ワクチン接種への全額補助が始まりましたが、医療現場からは区の周知不足を指摘する声を聞きます。補助対象者に伝わるよう周知を徹底しなさい。
区ホームページなどの内容を見直し、効果的な周知に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は日本維新の会若林理沙議員の質問です。子育て世代への応援事業の改善。出産子育て応援事業は応援ギフトの支給までの手続きが煩雑かつ長期間にわたり大変不便です。子育て世帯が必要とする時期に受け取れるよう手続きを簡略化しなさい。
案内の配布方法を工夫するなど利便性の向上を検討します。
補助金を活用した動物施策の充実。 区は人と動物との共生社会の実現を目指す活動への補助事業を開始しました。本事業の普及に努め、保護猫や飼育放棄などの課題解決に向けた地域活動を後押ししなさい。
動物連絡員などと連携し、動物と共生する地域の形成に努めます。
福祉職の魅力発信。デザイン性の高い写真を用いて介護職の魅力を広報する介護プライドは、人材確保に大きく寄与しています。この取り組みを他の福祉職にも拡大して魅力を発信しなさい。
就労につながる施策について積極的に検討していきます。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。最後は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。多文化共生に向けた区の姿勢。多文化共生の推進条例を制定してから6年も経ちますが、未だ区からは真剣に取り組む姿勢が感じられません。区長が中心となり、組織全体に条例の理念を浸透させなさい。
職員の異文化への理解を促し、条例の理念を浸透させていきます。
区史編纂の透明性の確保。区史編纂においては、誰がどの文章を作成したのかを明らかにするとともに、著作権などの取り扱いを執筆者としっかり確認することが重要です。今後の対応を示しなさい。
著作権などを尊重した内容の契約を執筆者と結ぶ必要があります。
松原地区の交通安全対策の強化。松原地区を南北に通る松原大山通りなどは、子供の通学時間帯に多くの車両が通り、大変危険です。横断歩道の設置や制限速度を 20km に下げるなど、安全対策を講じなさい。
北沢警察署への要請を含め、さらなる安全性の確保に努めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から21件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。公明党世田谷区議団は公明。立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、無所属世田谷行革110番は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファースト国民民主新たは都国 S、 生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、参政党は参政党、日本維新の会は維新、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。6年度補正予算1件、一般会計第4次、全員賛成。これは、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策の実施や、高齢者の新型コロナウイルス予防接種にかかる自己負担額の軽減などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに、2億3596万4000円を追加するものです。4次補正後の予算額は、3774億8196万9000円となります。条例の新設1件。一時保護施設の設備運営基準条例、全員賛成。これは、一時保護施設の設備や運営に係る基準を定めるものです。条例の改正13件。手数料条例、全員賛成。これは、区施設やコンビニの多機能端末機による 証明書交付にかかる手数料を7年2月1日から5月31日までの間、一部減額するものです。出張所設置条例、全員賛成。これは、烏山まちづくりセンターの位置を南烏山 6-4-26 に変更するものです。介護保険条例、全員賛成。これは、7年度分の保険料から普通徴収にかかる納期の開始月を変更するものです。公園条例、全員賛成。これは、中町三丁目丘の上公園、中町 3-7-14 を新設するものです。子ども基金条例、全員賛成。これは、条例名を子ども若者基金条例に変更するとともに、基金を活用した支援事業の対象者を拡大するものです。産後ケアセンター条例、全員賛成。これは、産後ケアセンターの大規模修繕工事完了後に、代替施設から移転するため、施設の位置を桜新町 2-29-6 に変更するものです。区長等の給料条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都国 S、虹、世田谷、国際、賛成党、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風、維新。監査委員の給与条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都国 S、虹、世田谷、国際、賛成党、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風、維新。教育長の給与・勤務時間条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都国 S、虹、世田谷、国際、賛成党、無所属。反対は、F 行革、共産、セイネ、風、維新。区議の報酬、費用弁償条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、虹、世田谷、国際、賛成党、無所属。反対は、F 行革、共産、都国 S、セイネ、風、維新。以上4件は、期末手当の支給月数を改定することなどです。職員給与条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、共産、都国 S、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は、F 行革。幼稚園教育職員給与条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、共産、都国 S、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は、F 行革。会計年度任用職員の給与・費用弁償条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、共産、都国 S、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は、F 行革。以上3件は、勤勉手当の支給月数を改定することなどです。工事請負契約の締結、1件。擁壁改修工事、池尻4丁目2番先。全員賛成。相手方、日保高橋組工業建設共同企業体。契約金額5億5550万円。工期8年11月18日。協議1件。児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議。全員賛成。これは、 児童養護施設などの利用にかかる措置費の支払い事務を一元的に行う共同処理組織に文京区を加えるものです。指定管理者の指定1件、障害者福祉施設、全員賛成。施設名称、駒沢生活実習所、九品仏生活実習所、九品仏生活実習所中町分譲。指定管理者、社会福祉法人武蔵野会。施設名称、桜上水福祉園、奥沢福祉園、宮殿福祉園、障害者就労支援センタースキップ、絹田工房、絹田工房分譲北見クリーンファーム。指定管理者、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会。施設名称、千歳台福祉園、下馬福祉工房。指定管理者、社会福祉法人世田谷樫の木会。施設名称、玉川福祉作業所、玉川福祉作業所とどろき分譲。指定管理者、社会福祉法人大三島育徳会。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件、全員賛成。これは小松紀美子氏、山本達馬氏を候補者として法務大臣宛に推薦することを可とするものです。教育委員会委員任命の同意、1件、全員賛成。中村豊氏、再任。監査委員選任の同意、1件、全員賛成。市川豊氏、新任。以上、議決内容でした。次は請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願、全員賛成。趣旨採択したもの2件、奥沢図書館の早期再開館を求める陳情、全員賛成。私立認可保育所の0歳児クラス欠員による運営費補助金減収に対する区独自補助創設に関する陳情、全員賛成。不採択としたもの1件、米軍辺野古新基地建設を中止するように国会に意見書を出すことを求める陳情、賛成多数。賛成は自民、公明、F 行革、都国 S、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は立憲で、共産、セイネ、虹。賛否は不採択とすることに対するものです。新しく出されたもの、企画総務常任委員会に付託1件、選挙管理委員会委員長、職務代理、委員の報酬を月額報酬から日当制に変更することを求める陳情、福祉保険常任委員会に付託1件、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情、議会運営委員会に付託3件、世田谷区議会の役職加算金、役職者と一般議員との報酬の差額のうち議長・副議長の減額と常任委員会・特別委員会の委員長・副委員長の加算金の廃止等を視野に条例改正に向け改革に着手するよう求める陳情、地方自治法改正鑑み名誉職たらい回し監査業務の素人との批判もある議会選出監査委員の廃止に向けた条例改正の自主的議論を議会で開始することを求める陳情、区民の税金で行われる 姉妹都市交流等議員派遣の区民の知る権利と情報公開の徹底のため、派遣議員の氏名や派遣費用を区議会だよりに掲載し広報することを求める陳情を、 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会に付託1件、新庁舎の女性用トイレの個室数増設に関する陳情を。以上、請願でした。次は要望書です。区議会は次の要望書を関係機関宛てに提出しました。再審法改正を求める要望書。無実の人が誤った捜査・裁判によって自由を奪われ、仕事や家庭を失い、築き上げてきた人生や生命までも奪われる冤罪は絶対にあってはならず、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。しかし、再審開始決定が検察官の不服申し立てにより取り消される事例も少なくなく、袴田事件においては2014年の静岡地裁の再審開始決定からこの決定が確定したのは2023年であり、気の遠くなるような年月がかかっている実態があります。2024年9月26日、静岡地裁は袴田巌氏に再審無罪判決を言い渡し、同年10月9日に検察官が上訴権を放棄したことにより同判決が確定しました。また10月23日には福井女子中学生殺人事件の再審開始が決定しており、再審や冤罪被害に市民の関心が高まっています。こうした中、捜査機関の手持ち証拠の開示と再審開始決定に対する検察の不服申し立て、上訴の取り扱いなど、再審手続きの整備を行うことは喫緊の課題です。よって世田谷区議会は国会及び政府に対し、冤罪被害者の一刻も早い救済のため、再審法、刑事訴訟法の速やかな改正を実現することを求めます。令和6年11月11日衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官宛。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。円安や株価の騰落、食料品をはじめとした諸物価の高騰などにより、我が国の経済は依然として予断を許さない状況にあります。また、小規模事業者を取り巻く環境もコロナ禍前にも増して厳しく、深刻な状況であり、事業存続の危機に直面しています。このような社会経済環境の下で、世田谷区内の事業者の経営や多くの区民の生活はさらに厳しさを増し、その生活基盤は圧迫され続けています。こうした中、東京都が実施している軽減措置、減免措置が廃止されることになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域経済への悪影響が懸念されます。よって世田谷区議会は東京都に対し次の事項を実施されるよう要望いたします。1、小規模住宅用地に対する都市計画税の2分の1軽減措置を引き続き令和7年度以降も実施すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の2割減免措置を引き続き令和7年度以降も実施すること。3、商業地等における固定資産税、都市計画税について負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を引き続き令和7年度以降も実施すること。令和6年11月18日東京都知事宛。以上、要望書でした。次は副委員長の誤選結果です。子ども・若者施策推進特別委員会副委員長黒田愛子、 自由民主党世田谷区議団。以上、副委員長のご選結果でした。
これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、2月中旬発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第4回定例会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。